フィリピの信徒への手紙2章1節から11節まで。そこではあなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものはすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。フィリピの信徒への手紙の2章の1節から11節を読みました。このフィリピの信徒への手紙は喜びの手紙とあるように、喜びなさい、喜びなさいと繰り返し出てまいります。これはパウロ自身が喜ぶこともなく喜びなさいと言っているのではなく、まずパウロ自身が私は喜びます。信仰というのはこういうありさまですね。私たちはしばしばこう何かを始めようとすると、自分から始めないで周りを見て、一瞬みんなで喜ぼう、こんな感じですが、神様にあって私たちが歩むときには、まず一人一人が神様の御前に静まらなくてはなりません。神様から受けるべきものを受けなければ何も始まりません。パウロも叱りであります。喜びます、とにかく喜びます、こういう喜びですね。パウロの喜びは、とにかく喜びます。とにかくということは、何があっても喜びます。そしてあなた方も喜びなさい。そういう意味ではこのフィリピの信徒への手紙を学ぶということは、私たちはその喜びを学ぶということでもあります。このフィリピの信徒たちに、あなた方はキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも与えられていると1章の29節ではありました。苦しむことも与えられている。苦しいというのは誰でも嫌ですから、それに対して戸惑ったり、また恐れたりすることと思うんですが、苦しむこともまた与えられていて、それが恵みだとこう書いておりました。苦しみが与えられますと、私たちの心は乱れますので、その心が乱れると私たちの交わりも乱れてまいります。フィリピの信徒たちもそのような中で、順調な時には一致していても、何事が起きてきた時に、その苦しみの中で思いも乱れ、またその交わりも乱れてしまう、そういうありさまは私は見たくないのだと書き送っているんですね。 そうではないように、本当にあなた方がいろいろなことで苦しみ、また悩む時にもしっかりと立って福音にあって戦っている姿、その戦っている姿は結局のところ分裂ではなくて一致すると、本当に霊的に一致する、そういうことを聞くことができるだろうし、見ることができるだろうと、これが一章の終わりのところで書いていたことでありました。だからひたすら福音にふさわしい生活を送りなさい。一人一人がひたすら福音にふさわしい生活を送りなさい。一緒にというのはその次のことなんですね。一人一人がひたすら福音にふさわしい生活を送るならば、それぞれが置かれている状況が違い、それぞれが担っているものが違い、それぞれが結んでいる人々との関係も違いますから、そこに生じてくるものにはいろいろな違いがありますけれども、どのような状態であれ、どのような環境であれ、どのような賜物であれ、とにかくひたすら福音にふさわしい生活をしなさいと。生活というのは、福音にふさわしい生活をしなさいと。ひたすらというのは、単純にということですね。単純に。単純に。難しく考えるんではなくて、単純に福音にふさわしい生活をしなさい。福音にふさわしい生活って何ですかとクエスチョンがつくならですね、この後こうずっと説明していくわけです。入り口っていうのはとても大事なんですね。最初から全部分かりきるわけにはいきません。苦しいことに出会ったり悩んだり、あるいは意見が分かれたり、そのところで意見を戦わせたり、意見を一致しようと思って議論しても、あるいは誰の意見が賢いか、こういう智者の議論を神様は笑うとおっしゃるんですね。その前にまずそれぞれがひたすら福音にふさわしく生活しなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだと。キリストの教会の姿ですね。栄光の姿です。これを本当に私はあなた方に期待もし、またそうであるように祈りもし、またそのためにまず伝えることは、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そして2章に入ります。今度はそのひたすら福音にふさわしい生活の中身に少しずつ入っていくわけですね。ここのところではこの書き出しの言葉がとても興味深いと思います。あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら。これはいくらかでもとありますけれどもですね、これはもう丁寧にここのところを見るなら、繰り返し繰り返し、あなた方に何ほどかでも、いくらかでもキリストによる励ましがあるなら、何ほどかでも愛の慰めがあるなら、何ほどかにでも霊による交わりがあるなら、またそれに慈しみや憐れみの心があるなら、こういうふうにですね、完全を期待していないんですね。あなた方がこのキリストの福音において少しでも生きているならということです。キリストとの関係が少しでもあなた方の中に生きているならということなんですね。信仰が大きい小さいということは人間には分かりませんけれども、信仰もまた人を高ぶらせますので、わずかばかりの信仰であるかもしれませんけれども、パウロ自身が経験したように、パウロを本当に侮る者たちも随分いたようですね。その信仰の中身はパウロと比べ物にもならないけれども、パウロを侮る 信仰にもそういうことがあろうと思うんですね。パウロという人は手紙で書いてくると、その言葉は力強いし、また鋭い。だけども会ってみると話もつまらないし、人物もつまらないもののように見える。こういうことができるわけです、信仰というのはですね。周りに信仰というのは恐ろしいものがありますね。人をどこまで高ぶらせるかわからない。でもパウロはその道を封じるわけです。あなた方に本当にキリストの福音における神様との交わり、それを通して神様からキリストによる励ましをいただいているんだったならば、このキリストによる励ましというのはキリストの声を聞いているということなんですね。苦しんだ時、悩んだ時にキリストが声をかけてくれた。キリストイエスにおいて御言葉の慰めを受けて本当に力を受けた、こういう経験があるんだったならば、またキリストを信じて本当に神様の愛を知って慰めを覚えているならば、また霊による交わり、慈しみや憐れみの心とこう続きますけれども、こういうものが少しでもあるんだったら、そこであなた方はその信仰を誇る道ではなくて、その信仰を比べ合ったりぶつけ合ったりするような、そのような道ではなくて、あの人たちが聖霊が下る前に歩んでいたようなありかもですね。誰が自分たちのうちで一番偉いか、誰が自分についてくるか、誰が多くのものを本当に率いていくことができるか、こういうふうな道に行かないで、あるいは誰から褒められるか認められるか、こういう道に行かないで、間違えないで、2節ですね。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。それがキリストの福音にふさわしい生活の姿、まず第一だと言います。キリストの福音にふさわしい生活を送りながら、互いに妬み合ったり、争い合ったり、挑み合ったりする、そういう道に進むことはできないということですね。それはキリストの福音にふさわしい道ではない。その道に一生懸命になっているとしたら間違いです。信仰の熱心も、そのような道に進む可能性があるわけですね。その道に進みながら信仰の熱心であるかのように誤解します。でもその道ではないぞと言ってるわけです。同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。キリストイエスの福音があなた方のうちに働いているならば、そういうふうに同じ思い、また同じ愛、思いを一つに、こういうふうに進むということです。言葉を変えて言うとですね、同じ愛とか同じ思いというと、誰か人の先生が立ってですね、あるいはその考えを指導する者がいて、そこで心を合わせる、こういうイメージではあります。誰も先生と呼ばれてはいけない。たとえ人が教える者と立ちて立たれたとしても、キリストのもとでその務めが全うされなければなりません。だからキリストの言葉に対してはいといいえがはっきりしているということです。こういう状態で同じ思いになります。同じ思いというとですね、何かこうとてもその論理とかそういうものがよく筋道立って、これにははいと言わざるを得ないだろう、こういうものを私たちが想像するなら間違いです。神様はそういうふうには人を説得しない、そういうふうには説得しないんですね。確かに信仰の事柄を学ぶ時において私たちは順序立てて、よく筋道立てて、聖書の御言葉をこの全体として何が語られているかを学ぶことは重要ですが、でもこれは私たちが極め尽くすことのできないものです。いつでもそこにはキリストが語られたことに対してはいと言う、先へ進もうとしないで今達したところではいという、 そうすれば同じ思いですね。先へと急ごうとしてですね、人を取り残して自分だけ先へ行こうとすれば、そこにはいろいろな不一致も生じてくるでしょうが、神様の御前にひれ伏して本当にキリストが言われることに対してはいははい、いいえはいいえ、こういうふうに歩むときには同じ思い、同じ考え、ここにとどまります。はいというのはキリストがこうせよということには、はい、キリストがこうするなとおっしゃっていることに対しては、いかに周りから良さそうに語られようが、あるいは力が及ぼうが、いいえ、こういう一致ですね。聖霊の力による一致であります。そのような一致の中で歩んでくださいと言ってるわけですね。そのためにはまた改めて、どういうものとしてキリストの福音にふさわしくなければならないかが3節で語られます。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、明明自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。謙遜ということであります。一言で言えばとにかくへり下れということです。とにかくへり下れ。相手に対してへり下るということはしばしば簡単というよりもできないことですね。相手に対してへり下れと言われてですね、尊敬できる人もいますけれども、尊敬できない人もいますから、あるいは尊敬できる人も尊敬できないこと一つされるとですね、もうそのことにも心奪われて、あるいはそのことを許せなくて、その人に対してへり下れと言われてもへり下ることできません。これは神様に対してへり下ってことできることですね。先ほどのはいははい、いいえはいいえですけれども、神様がこう教えているんだからへり下れです。自分では相手を自分より優れたものと考えろと言われても、相手の欠点ばかり目についてですね、見れば見るほど腹が立つと、もう理不尽さを感じてしまう。そうだとしてもへり下る、目をそらします。先走って裁かない、神様の御前にひれ伏します。まあ、そういう意味でここにおいては祈りがとても重要ですね。祈りが重要です。福音にふさわしい生活とは、まあ、これは例えで言うならば、私が使った例えではありませんが、膝で歩む歩みだとある人が語りました。まあ、これはある人と言わず多くの人々がそう語っていることと思います。誰がと特定できませんね。膝で働くんだと、膝で歩むんだと、まあ、こういう言い方ですね。膝で働いたら、まあ、思うようには働けない。膝で歩んだら自分の思うようには進まない。だけども膝でという言い方は祈りを持ってということですね。祈れと、難しかったらとにかく祈れと、何があってもとにかく祈れと、そして祈りの中で進んでいけと、遅いように見えてもその道を行けと、自分の思い通り進まないかもしれないけれども神様を待ち望めと、これですね。まあ、実際聖書を見ていくと、このように歩んで本当に自分の思いを超えて神様の御心が成し遂げられ、その中でこれだというふうに歩んだ人たちの姿を見ることと思います。アブラハムしかり、イサクしかり、ヤコブしかり、ダビデしかり、まあことごとくしかりですね。信仰によって歩んだ人々はことごとくしかりです。そのように主の御前にへり下って、まず利己心や虚栄心からするのではなく、利己心や、まあ、自分のことを考えてここから始まるのではなくということですね。虚栄心というのは自分の誇りから何事かをしようとするのではなくて、 自分の誇りを満たそうとか、自分の誇りが傷つけられたとか、こういうところから考えたり、あるいは行動するのではなくて、互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。また実際祈るならば、こうなりますね。こうなります。パウロが、この手紙を書いているパウロが、自分が立法と無関係に生きていた時にはそうでなかったでしょうけれども、聖霊によって本当に導かれて、文字ではなく霊に従う生き方の中を歩んだ時には、この死に定められた体から誰が救ってくれるでしょうか。神様の前には文句なくへりくだります。そしてイエス・キリストのゆえに感謝します。このような感謝を持って改めて人々を見たり、人々の間に出て行った時には見えるものが違うことと思います。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。まあ、キリストイエスにも見られるものですという言い方が少しこれは誤解を与える可能性がありますが、キリストイエスの中に見られるものだということですね。他でもあなた方は見るでしょうが、この究極はキリストイエスの中に見るものだということです。へりくだった人の姿やへりくだったそのような信仰の証はいろいろあなた方が見るかもしれないが、あなた方が究極的に見る本当のこのへりくだりはキリストイエスの中に見るものだという意味合いです。パウロ自身もしかりです。パウロを見た人々がへりくだっているなぁとこう思うかもしれないが、でもこれはキリストイエスの中にこそ見られるものだということです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。このお方であります、このお方のもとに、本当に正しくキリストを知って、ひれ伏して祈るならば、正しくキリストを本当に自分にとってどのようなお方であるかを知って、父なる神の身にこのキリストを見ながら祈るものであるならば、これは、へりくだりこそ答えだということですね。これは、ある意味で信仰においては難しい道ではない。急いで進むことはできないかもしれないけど、難しい道ではない。本当にゆっくりと進むしかないかもしれないけれども、その道が福音において進む道だということ。祈りの道ですね。キリストの名によって祈る道です。そのように一人一人が福音にふさわしく、ひたすら単純に福音にふさわしく祈り歩んでいるならば、ここには先ほど見たように相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。この注意を払いなさいというのは他人のことも考えなさいということです。他人のことも考えることができるようになるとこういうことですね。自分のことがまず先だと考える私たちのありさまですけれども、でもそのようにへりくだって利己心や虚栄心そのようなものではなくて、へりくだって神様の前に祈りながら歩むならば、他人のことを考えるようになることができる。そのようになりなさい。一言だけ付け加えれば、聖書の命令はですね、いつでもその裏に約束があります。命令の出しっぱなしではないんです。なさいと言った時には、私がそれを成し遂げる。神様が必ず実現するです。だから、 なさいと命令した時には神様がそのようになさいます。その道筋はただキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。キリストのもとにへり下ってこのお方のことを考えて、このお方に目を向けて、このお方の名によって祈る、そのことをますます知って、このお方を称える、これが神様のご計画です。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。このような賛美をこそ神様は喜ばれる。またこのような賛美の中で喜ぶ、またこのような賛美の中で本当に力を得て歩んでいく、このような救いの歩みであります。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。イエス・キリストよ、人となって私たちの間に宿られ、語るべきことをことごとく語られ、なすべきことをことごとく成し遂げ、今父なる神の右に座しておられるお方よ、天と地の一切の権能を授けられて、その権能をあなたを信じる者たちがその福音にふさわしく生きることができるように用いたのお方よ、このように祈れることを感謝申し上げます。あなたの御名をあがめて、まことのへりくだり、まことの祈り、そしてあなたからいただく答えを本当にいただくところにいつも身を置くものとさせてください。今日から始まる一週間の歩みで、常に難しかろうと、また安かろうと、あらゆる時にとにかくあなたの御前にへり下って、喜び、また正しき道を進めるように助けてください。私たちのすべての弱さをその身を通して味わい尽くして、それゆえにこそ私たちを助けることのできるお方よ、どうか助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の191番です。